東京ミーハー。この番組は東京に憧れる男が日々の生活の中でハマっているものやことを紹介するミーハーな番組です。さて今回のテーマは、
さあということで、今回も始まりました、なんであの時放送局土曜日ということで、東京ミーハー、どうもミーハーの徳松です。そして、アシスタントの徳松
康です。
いや、康っていうのどこ行ったんですか。
はい、
いや、はいじゃなくて、いや、忘れちゃったんですが、なんかちょっと、前回までは、やーっつって元気だったんですよ。
徳松康です。
いや、だから合ってるんですけど。
戦争反対！
いや、戦争反対とか、いや、それもうなんか、真面目なのかよくわかんないですよ。逆にやーっつってた時より変な勢い感じるんで、その、あんま戦争とかやめてください。
はい、
やすはい、やすということでね。やすということで、始まりましたが、
はいはい。
ちょっとね、あれなんですよ、もう、まあ、今ので、やりとりで気づいたと思いますけど、まずいつもまさしさんから紹介しますからね。
まあさんがね、最近ちょっと、
まあさん、いや、いろいろ呼び方がごっちゃすぎてね、ちょっと統一してくれません、なんか。まあさんですね。
マッチでしょ、マッチ
ってなんですか。いや、最近なんか30周年ぐらい迎えてましたけど。
マッチね。マッチ、ね。レース行ってほしいから。
いやいや、それも昔のイメージだと思いますよ、多分。知らないんで、あんまり深く突っ込まないですけど、最近走ってないんじゃないですかね。
そう
なの？わかんないですけど。
三原淳子も走ってないか、最近。
はい？
三原淳子も最近。
三原淳子もやっぱり政治の方にね、映ったりしてますんで、もう走ってないんじゃないですかね。はいはいはい。いや、別にレースの、マッチの話じゃなくて、沢田さんじゃないですね。まさしさんの話なんですけど。はい。ちょっとね、まあ、別に、こう、三人の予定がうまく合わなくて、こう、二人が大丈夫だけど、なんか、僕はダメとか、僕とまさしさん。
多分あのこと怒ってんだろうな、マッチは。
いや、だから、ややこしいんですよ、ね。マッチってどっちの話のマッチなんですか？
まさしさん。
マッチさん。いや、
まさしさん
のマッチのこと言ってるんですね。いや、何のこと怒ってるんですか？
多分、あの時のこと怒ってんじゃねえかな、まだな。
なんなんですか。なんで具体的に言わないんだったら、なんか本当のことみたいになっちゃうじゃないですか。何ですか、あの時のことって。いやいや。
まあまあ、それはね、内輪のこと
なんで。内輪のことなんでじゃなくて。いや、別にそういうんじゃないですけど、ちょっと予定が合わなくてね。最近多いんですけど、まあ、ね、やっぱ東京ミーハーは、やっぱりもう東京ミーハーが一番好きですと。
うん。
やっぱ言ってくれる人も、やっぱいるのでね。
まあ最高のラジオだからね。
そうです。ついにね、評価し始めましたね。最高のラジオなんでね、やっぱりこう。
クソみたいなラジオがいっぱいあるから
さ。ねえ、その、ポッドキャストをね、
うん、
やってないうちにね、
うん、
あ、そうですか？いや、そんなことないですよ。
聞いてないんだけどね。
ね、聞いてないんじゃないですか。
ほとんど
ね。はい。まあ、だけど、東京ミーハー最高のポッドキャストですから。
もうさ、あんだけ振ったのにさ、はい、冒頭でさ、東京ミーハーのこと一言も触れないよね。やっぱ聞いてねえのかな？
聞いてるでしょ。
東京、アズオトで東京ミーハーを取り上げたら、はい、東京ミーハーでもアズオトミーハーやるって、振りを入れた
の。振りを入れて、その振りが聞いてんのかもしれないですね、だから。
全く触れてこない。
触れてこないってことは、振りが聞いてんのかもしれない。
聞いてないんじゃないかな。
聞いてないっていうか、まあ、響いてはいるってことだね。だから上げちゃうと、なんか、そのね。
あ、そうか。取り上げられたくない、
は
い。
関わり合いができちゃうね。
関わりたくないってことある、
はい。なんかやっぱりその傷つきたくないとかあるかもしれないですよ。やっぱりなんか。こう、やっぱ、
ちょ、
いやいや、わからないです。やっぱ一応そこは警戒してるのかもしれないですけれど。
しょうがないね。
まあけどその後ね、そのうちアズオとミーハーとかも本当にね。
いや、やんないよ。
やんないんじゃないですか。
取り上げてくんなきゃね。
取り上げてくれればやるということで。
そうそう、取り上げてくれればもうすぐやる。はいはいはい、
まあまあまあ、どうしてもね、ヤスさんと喋るとね、ちょっとこう、ゴシップ的な話にもなっちゃいますけどね。なんか、最近気になることで。いや大丈夫です。超絶下手くそな振りじゃないですよ、別に。超絶下手くそに、ちょっとこの録音する前に話してた話を。
申し合わせが成り立たないっていう。
いや、申し合わせ感、そんなに、別にそこで、安さんが反応しなきゃ出てなかった。
あれは、だから、志村動物園からのだから。
志村動物園の話をたまたましてたんですよね。
そうだよ。
はい。
志村動物園の話じゃないよ。はい、パンヘッドさんの話したんだ ヘッドさんのパン。
なんで全部喋っちゃうんですか、別に。それこそ身内の話じゃないですか。
パンヘッドさん、俺がパン君で呼んだら。
そうそう、パンヘッドさん。
そんなゴリラいましたね、みたいな。
そうそう。で、ゴリラじゃね、チンパンジーだよ、つって。
はい、志村動物園のチンパンジーだよ。
で、つって、ああ、そうだ、
志村さんからの加藤ちゃんだからね。
ああ、なるほど。で、ああ、志村動物園見るんですか、つって。
そうそうそう。
で、それは加藤ちゃん最近元気ないですねって言えない。で、だったらもうそっから録音すればよかったですよね、別にそんなだったら。連想ゲームみたいになっちゃってるんですけど。
加藤ちゃん多分ダメだね、もう、ね。
いや、なんなんで。加藤ちゃんで気にはなってるんですよ、やっぱり。
気にはなってるよね、
やっぱり、世代ですかね、うん、加藤ちゃん、ケンちゃん。
いつまでテレビに出されるのかって。
本人の意思じゃないんですね。
あれ、嫁の仕業かね。
あれ、どうなんですか、僕嫁さん。なんか、ね、
純粋な愛だったら大変申し訳ないんだけどさ。
そうなんですよ。だから僕もこの話、多分、デリケートな話だと思うんですよ。
うん。
どうですか、安さん的には。夫婦の愛。
金でしょう。いや、わかんない。
わかんないですよ。いや、多分、全然わかんないですけど。いや、僕ね、いや、そうなんですけど、この前、僕もそんなに別に注目してるわけじゃないんですけど、この前、テレビで、ドッキリのドラマがあるんですよ。ブラックマヨネーズがやってる。ベッキーと。うん。んで、加トちゃん夫婦をドッキリにかけるってやつだったんですよ。
死んじゃうからやめとけよ。
いやいや、そんなに驚かせないから大丈夫です。
ドッキリ耐えらんねえ
よ、いや、そんな、いや、どっちかというと、奥さんの方をドッキリにかけるってやつだったんですよ。
ドッキリって
言
ったけ
どね。ドッキリって言いましたけどね。はい。ドッキリです。奥さんの方をドッキリかけるっていう企画で、で、企画内容が、なんかね、1億円の借金をしてしまったみたいな話なんですよ。
ほう。
はい。ほんで、なんか、僕、詳しく事情知らないんですけど、加藤ちゃんってなんか、その前にも1億円ぐらいなんか、保証人かなんか騙されてしてるらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。それも二人で協力して返したらしくて。
二人で？
いや、あんまりだからちょっと詳しくわからないんで、それも途中から見たんで、まあ下手なこと言えないですけれど、まあ下手なこと言うのが東京ミーハーなんでね。
下手なことは言わないよ。
下手なことは言わないですけど、
ま
あまあ薄い知識で僕も今までずっと喋ってきたんですけど、まあこれもじゃあ薄い知識で話させてもらいますけど、
しょうがないよね。
はい。しょうがないのかわかんないですけど。
芸能ネタは薄くてしょうがないよね。
そうですね。
わかんねえ。
知り合いではないんでね、そうそうそう、やっぱり。はい。で、なんか1億円返したんだけど、また1億円借金してしまったっていうドッキリらしいんですよ。
なるほど。リアルな結構。
はい。ほんで、もう、っていう話になって、けどなんか、最終的にはその奥さん、まあ、ドッキリなんですけど、
うん、
まあ、しょうがないよ、つって。うん。うん、1億円、じゃあまた2人で。頑張って返そうみたいな。むちゃくちゃいい。
うん、
こんな、1億円旦那が借金したのに、
うん、
こんなに器見せれるかなっていうぐらい、
うん、
なんかもっとなんかこう、なんかもっとなんかあるだろうっていうぐらい、
うん、
いい話しすぎたんで。
ああ、美談にしちゃったのね。
なんかこれ取り直してんじゃねえかなってちょっとやっぱりこう思っちゃったんですよね。やらしい人間なんで僕。いや、
絶対プロレスじゃん、そんな。
いやけどじゃあ知らないですよ。わかんない。本当かもしれないじゃないですか。いやけど、こんなに。
本当かもしれないじゃないですかって言ってるあなたみたいな人間がいるからなくなんねえんだ、ああいう番組が。
いや。
そんなわけねえじゃん。
そんなわけないっていうか、まあ。いやけど、さすがに1億円借金した時の人間の対応ってこれじゃないだろうと思って。まあ最終的にね、その結論にたどり着いたとしてもね、わかんないですけど、もう想像つかなすぎて、けどこれじゃないだろうっていうぐらい、男前な反応で。
だってあんた、加藤ちゃんがこの後に及んで1億円借金したらもうお先真っ暗じゃんか。
いやいや、そうですよ。
絶対返さねえんだよ。
いや、そうですよ。んで、ね、奥さんが変な話一人で背負うようなことになったら、なんかもうもうちょっとなんかこう、取り乱すというかわかんないですけど。
だから、奥さんこの通りにお願いします、みたいな。あります。
だから僕はあそこからなんか逆にちょっと加藤ちゃん夫婦をちょっと疑っちゃったし、あの後また加藤ちゃん元気ないから。
加藤ちゃんがあれなのは多分本当だと思うけどね。
加藤ちゃんがあれって何ですか？
あれってあれだろう、お前。それ言わせんなよ。 加藤ちゃんがあんな感じなのはマジだと思うけども。
ああ、そうそう、あの、元気ないのはってことですか？
そうそう。
ちょっとあれがわかんないですけど。
加藤ちゃんがあれなのはマジ
だと思うけど。いや、あれって何なんですか、だから。いや、まあいいですよ。まあ、
じゃあ俺がね、これ、俺が思うに、まあま
あ、やすさんが伏せる。
稼いでもらわなきゃ困るっていう。
うん、まあまああるでしょうね。ね、なんか。
ね、こう策略で無理やりテレビで食べてられてるみたいなね。
いや、まあ、
そうなのかなと。
だからそ詳しくはわかんないですけど、なんか、やっぱ不思議ではありますね。加藤ちゃん夫婦。
不思議かな？不思議っていうかも。加藤ちゃん夫婦っていうか、嫁の方ね。加藤ちゃんは不思議じゃない。やらされてんだから。
加藤ちゃんは、
加藤ちゃんもパペットだから。
加藤ちゃんパペットになっちゃったんですね。
僕のこれ、俺のあれよ、感想よ、これ多分。
そうですね。個人的な、はい。ヤスさんの個人的な感想です。
あの、昔ほら、孫悟空を人形劇ってやったの知ってる？あの状態だから。
わかる。まあ、人形劇は何個も見たことあるんで。
西遊記の人形劇を、ね。
いや、別に西遊記に限定しなくてもいいですけど。ああ、そうなんですか。ちょっとごめんなさい、わかんないんですけど。
多分これパンヘッドさんわかる
なるほどね。世代的に、ね。
古いネタね。
ああ、そうですか。
40以上はわかんじゃねえか。
ああ、そうですか。じゃあ僕はちょっとギリギリまだわかんなかったら、みたいなね。あ、そうですか。だからまあ、そんなね、ゴシップネタとかね。
うん。
あと月句もね、してます、
うん。
最低視聴率だったの。
誰のやつ？
福士蒼太くんと、
うん。
マスワ、本田翼。
ああ、なんか、なんだっけ
恋仲っていうドラマですかね、
うん。まあ、だからもう、これ、はい、もう惚れた晴れたなんてドラマなんねえんだよ。
ああ、そうなんですね。まあ、ちなみに僕は当然見てますけどね。
あ、どうですか、面白い方ですか。
いや、だから、その最低の、いや、確かにもうわかります。まず一つ言っとかないといけないのは、僕ぐらいのおっさんが見ちゃいけないドラマですし、
あなたが見ちゃいけないって俺もっと見ちゃいけないね。
はい。だからもっとこう20代の人に向けて、発信してると思うんですよ。
あ、
けど20代の人はもう月9に興味ないのかなっていう現実をね。
だからそもそもだって若い子テレビ見ないんでしょ？
らしいですから。いやだから、間違えて僕みたいなおっさんが見ちゃって、本来見るべき世代が、なんかテレビの前に座ってないみたいな。
月9を見たら何かが変わると思ってる人だからよ。
いや、僕もそろそろもう、
だってロンバケーションとか楽しみにしてたでしょ、
してましたね。
ロンバケ。
で、相変わらず収入に見合わない部屋に住んでましたよ、やっぱり。
そうでしょ、主人公は。ピアノとか置いちゃって。
まあ、それはロングバケーションですけど。うん、で、まあ結局、8% ぐらいだったんですよ。月9史上最低と言われたんですけど、うん、僕は、ああ、わかるわと。このドラマ、もう、ひどいなと。
うん。だって、ひどくないドラマってあんの？逆に聞きますけど。
いや、逆に聞きますけどとかじゃない。そこはまた話こじれるんで。いや、ひどいなと思いつつ、もうたまらんドラマだったんですよ。
どういう意味で？
いや、なんだろう。もう、本当に。もう、本当になんだろう。見てるこっちが。
見るに耐えないみたいな。
いや、耐えないんじゃないです。もう見てるこっちがもう恥ずかしくなっちゃうんですけど。もう、見るしかないみたいな。
だってもうその、福士蒼太くんとさ、
そうですよ、
本田翼が出てる。
そうなんです
よ。
もう、福士蒼太と本田翼っていう組み合わせの時点でもうちょっと、本当は見てるっていうのも恥ずかしい。
もうだからお前らずっとセックスしてがいい
んだよ。いや、なんなんですよ。要は。いや、だからそういうんじゃなくてもう本当に淡いんですよ。淡い。
生っちょろいことやってるってこと？
生っちょろいことやってて、本当もう大人をバカにすんじゃないよみたいな内容
な
ん
です。大人に向けてないんでしょうから、
いやいや、だからもう本当にそう、チンコもついてないですよ、そのドラマ内では。
あ、そっちの方、もうそこまで行っちゃってるの？
もうついてないドラマです、もう。
そんな
ドラマです、もう本当に。キラッキラしてます、もう。
少女漫画見ておっさんが文句言ってるみたいなもん。
いや、だから僕はだから文句は最終的に言ってないんですよ。で、それを証明するかのように、こう。うん、視聴率が上がってきてるっていうね。
上がってきて
るの？上がってきてるんですよ。もう、第3話ではもうついに 10% も超えましてね。 おかげさまで。
結局何これ何褒めてんの
褒めてるっていう話。
あ、褒めてんのか
褒めてるって話です、ね。
ああ、そうなの、
ね、はい。けど今日は、恋仲ミーハーでもありませんし。
まあ、北川景子のドラマはすげえつまんねえ。
いや、だから。
探偵の探偵ってやつ。
あ、なんか、設定はなんか、僕もごめんなさい、見てないんですけれど。
うちのね、嫁が見てるから毎週無理やり見るしかないんだけど。付き合い非常につまらないんだ。
非常につまらない。え、だって言わなくていいじゃないですか。
うんユースケ・サンタマリアだけがいいっていう。
そうなんですか。
しょうがないね。
あ、そうなんですか。
あともう台本の揃ってるの。
あ、そうなんですか。なんか設定はなんか面白そうですけどね、なんか。
しょぼいね、やっぱね。
あ、そうですか。うん、あ、そうなんですか。まあまあまあ、けどドラマもね、まあ、デスノートとかいろいろ話題作ありますけれど。
ああ、ミサミサがブサブサって言われ
て。いや、あれもさ、それも多分ね、ネット上では意外に敏感なゴシップなんでね、あんま触れない方がいい予感がします。そんなに言うほど、あれだと思いますよ。意外に。
戸田さんが可愛かったからね。
まあまあまあ、確かにね。
うん。
なんでしょうね、なんかね。
なんだもう一回ドラマにしたんだろう
な。いや、なんか可愛くなく、絶対ないはずじゃないですか。なんて言うんですか。うまく言えないですけど、だってアイドルなわけだし。
うん。
だけど、なんかわかるっていう感覚はあります。
実際そのドラマ3日も見てないから。
いや、そうなんです。だから別に。
ないんだけど。
全然不細工なはずないですし、不細工じゃないんですけど。
そう
けどなんかそう、うわーって結構ツイッター上でなってるっていう、なんか、あーっていうのはわかりますけどね、なんか。
なぜデスノートもう一回ドラマにしたのかよくわかんないけどね。
ちょっとね、だからその、ミサミサがどうっていうよりね、ちょっと設定をいじってるから、ちょっとその派生で、ちょっとそこのしわ寄せがミサミサに行っちゃったような。
ブサブサね。
だから、なんで僕がカバーしようとしてんのに、その、インパクトのある二言で被せてくるんですか。
やっぱなんかビッパーの皆様言うこと面白いなと思って。
いや、本当ですよね、うん。人を傷つけることを何とも思ってない言葉のチョイスですよね。
スパイシーだよね。
スパイシーですね。うん、だからまあまあまあね。まあ、その話題でもなく。
あ、違うの？
全然違います。まあ、ちょっと
ゴシップ。ゴシップ。
これだけでいけちゃいますけどね。最近のなんかいろんな話題でね。はいはい。大塚家具の話とかもまだしてないですしね、安さんとね。
いいね、
いいね、じゃないですよ。だから
結局わけわかんない、
ね。結局よくわかんないみたいな話ではなくて。
またロッテがまた始めて
だから。
やめとけよ。
いや、はい。まあ、そういう話じゃなく、もうゴジップではなく、今回の東京ミーハーの、ミーハーテーマがですね、まあ、かなりどうでもいい。話題ですので、覚悟しておいてほしいんですけど。
今のより
今のよりどうでもいいんで。はい。けど僕の中でも久々にミーハー感を感じたんですよ。
お
はい。今回の、ミーハータイトル。
うん。
ブーンミーハーということでね。
ブーン
っていうね。ピンとこない。あ、そう、雑誌です。
あまだあんのあれ。
そうなんですよ。ブーンっていう、まあファッション雑誌なんですけれど。
まだあるんだ。
まだあるというよりね、最近復刻したんですよ。
あ、復刻
一回廃刊したのにもかかわらず最近、ちょっとこう、なんで、毎月ではなく、なんかこう、1年に4回ぐらいみたいな雑誌ってあるじゃないですか。そういう感じで復刻して、で僕そっからちょっと見てるんですけど、
ブーンって相当ある年齢層若くないか
よ。そうなんですよ。だけども僕にとってブーンってもう、もろ世代なんですよ。
あ、そうなの？
そうなんです。要するにエア、まあ、とにかく僕の中でブーンって言ったらエアマックス95なんですよ。
どういうこと？
96 だったっけな。95ですね。エアマックス狩りって昔あったじゃないですか。
懐かしい。懐かしいね。
あの頃僕もまさに高2とか高3ぐらいで。
エアマックスグラデーションのやつでしょ？
ああ、そうです。しかも黄色のね、赤とか。
あれはいい靴だったもんな。
はいはい。で、今月のブーンの特集にまだエアマックス95の話が書いてあるんですよ。だからもう、その僕らぐらいの世代からするとちょっと懐かしさもあって、で、なんかその、たまらないなと改めて読んでてね。
で、
あと表紙がエープの2号さんだったんで。いや、これはもうたまらないな。
もうそれは行くしかない。
それは行くしかないな、ということで、ちょっと、その、なんですか、ファッション雑誌というか、その雑誌の、その僕のミーハーの移り変わりみたいのを、
なるほど。
ちょっと、その、ヤスさんに判断していただきたいな、と思って。
あなた、私と年の差いくつなんだっけ？
僕が、そうですね、 3つ、5つぐらいあるんじゃないですかね。
あ、そんなあるの？
はいはいはい。
そんなもんか。そんなもんかい。
僕今37ですけど、いいんですか、
はい、そんなもんだね。
はい。
5つ？
そんなもんですよね。
ってことは俺が5歳の時まだ精子？
いや、まあ、まあそうですけどね。いや別に、それは別にいいじゃないですか。
じゃあ俺4歳の時まだ何もなってない。
だからなんでそういう比較で分かりづらいんですよ、なんか。
金玉にはいたのかな？
金玉に、
そこ、KG の金玉
に。KG の金玉にいたとしてもなんか分かりづらいんです。その、なんか5歳差がピンとこないんですよ、なんか。
そうだ、ね。
はいはいはい。だからまあ単純に分かりやすく、まあそうですね。僕は小1の時、小6ぐらいですね。
そうかそうか。
まあ、結局分かりづらいんですけど、はい。で、まあ、とにかくその、ブーンっていうね、ファッション雑誌があるんですけど、
うん、
これ、ま、最初に言っとくと、僕ね、ちょっとね、当時、ちょっとバカにしてたんですよね。
ほう。バカ。当時って何歳ぐらいの時？
まあ、高3ぐらいの時ですかね。ちょっとダサい雑誌として扱ってたんですよ。
ほう。
やっぱりなんかこう、クロムハーツとか、インディアンジュエリーの特集ばっかやってたんで。
まあ、流行ったからね。
流行ってたんですけど、レッドウィングとかの話ばっかしてて、ヴィンテージリーバイスの話ばっかしてたんで。
なるほどね。その時俺があれだね。ちょうど渋谷で洋服屋さんだったね。
ああ、なるほど。うん、だからその、まさに流行ってた時じゃないですか。
そうだね。
もうすごい全部。
そんなものを売っていたんじゃないか。
いや、そんな。いや、だからまさに、だからそうなんですけど、逆になんかその、もうあれってファッションというよりね、僕今ファッション語ってるから気をつけてくださいね。
大丈夫。
危険な状態ですからね、今。
大丈夫。
はい。そんなその、ファッションというより、なんかこう、レア物としてになってたんですよね。
ああ
。なんて言うんですかね、こう、ファッションじゃなくて、その、なんか、ああいうのなんて言っていいんですかね、なんか価値、なんかこう、株みたいになってたんですよ。
株
じゃないですね。
株
たとえ切れてないな。なんかこう、まあ、とにかくなんかレッドウィングとかでも、すごい偽物が出回ってたりとか、本当はね、3万ぐらいで買えるのに、8万ぐらい出さないと買えないとか、
うん、
なんかそういうものになってたんですよね、なんか。
希少価値みたいな。
お宝グッズ、なんかこう、ブリキのおもちゃのレアな、のが載ってる雑誌みたいな、僕の中になっちゃってたんですよ。
うん、
で、そっからだからやっぱりちょっと、やっぱり、スマートだよなって思って。
あんま変わんない。全然変わらんと思うけどな。
いや、ここはこれミーハーな人間には、今、ミーハーな、全国のミーハーな人間は、はいはいはいって思ってた。やっぱりその、ブーンと、ブーンともう一個。
ファッション雑誌を読んどる時点で見ないからね、もうね。
いや、けど、ヤスさんなんて当時やっぱ服屋で働いてたわけですから、一応目は通してましたよね。
雑誌に貸すからね、洋服を。商品を貸すから。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
プレスの人が来て、まあまあ、スタイリストが来て商品を持ってって。
全然また違うレベルの話になってるな。
まあ、この商品乗りましたで送ってくるからそう読むけども。
ああ、なるほど。そういうレベルで、
ね。そういうレベル
ね。ああ、なるほどね。で、まあ、その、まあ当時からもちろんメンズノンノとかはありましたけど、やっぱりあれはちょっともう手が届かないイメージだったので。
カテゴリーが違うからね。
やっぱりそう、
ね。ストリートファッション。
そうですね、ストリートファッションっていう意味では、やっぱりそのブーンと、あともう一個その忘れてはいけないのはゲットオンっていう。ゲットオンっていう。
懐かしいな。
雑誌があったんですよ。
はいはいはい。
で、まあけどやっぱりスマートだなと。
ファインボーイズとかじゃないんだ。
ファインボーイズ、は、そのスマートの間ですね。間ぐらいですね。
間なんだ。
間ぐらいですね。ちょっと、ファインボーイは結構リーズナブルなイメージがあったんですけど。
ブーンもリーズナブルだと思う。
いや、ブーンはだからもう違います。
どの雑誌も僕らから言わせるとね。
はいはい。
働いてた人間から言わせると、どの雑誌も。
はいはい。
結局扱ってる商品は似たり寄ったりだし。
いや、まあそうなんです
よ。商品借りてる店は似たり寄ったりだし。
はいはいはいはい。
そう。基本はあんまそう変わらないし。
いや、けどあるんですよ。それはもうその。
まとめていいんちゃうのこれ
って思った。いや、違いますよ。ミーハーな人間にはちゃんとその使い分けがあったんですよ。
まあ俺結局ね、売るほど好きじゃないと思って洋服やめたから、ね。
まあまあ、そうですけど。まあけどやっぱりファッションに関してはちょっとレベル1個上な位置で、ファッションと関わってたのでね。だからまあ、けど僕らの、その、ミーハーな人間のファッションへの関わり方としては、もうとてもじゃないですけど、ブーンとゲットオンとファインボーイとスマートを一緒になんてできないんですよ。もう全然もうちゃんともうあるんです、順位が。
なるほどな。で、
僕はやっぱりその、ちょっとやっぱりもう、ブーンは、ブーンって、ブーンって、 つってこうスマートを読んでた20代だったんですよね。
マガジンってつってジャンプ読んでるみたいなね。
まあまあ。いや、本当に、それを世の中でどんぐりの背比べって言うんですけど、まあその状態で僕は、けど確実に優位性を感じながらスマートを愛読してたわけですよ。はい。けど、やっぱりもう僕も20代なんかが終わると、やっぱスマートを読む資格もなくなる時代が来るんですよね。
そうだ、年齢制限に
年齢制限。いや別に取り締まられてはないです
。おじさんはちょっとっつって。
おじさんはちょっとっつって。だからその、エロ本の逆みたいな感じでね。
な
んか
中学生。いよいよメンズののじゃないの。
そうですね。中学生がエロ本買わせてくれないみたいな感じで、本屋でちょっとスマートはちょっとお客さんには、みたいな、年になってきて、まあまさにメンズのんのとか。
メンズのんのメンズクラブになってくるんじゃないの。
ああ、そこまではいかないですけどね。
俺高校生でメンズクラブ読んでたけどね。
ああ、なるほど。あれも、もうだから全然、メンズクラブって存在してますけど、全然読んだことないので、うん、あれは、その、もともと昔からずっとある雑誌なんですか？
ずっとあるね。
あ、歴史がある雑誌なんですね。
あるね。
それ、だから、
メンズのより古いんじゃない？
あ、そうなんですか。
うん。
ヤスさんは、だからレオンとかあるのは全然見ないですよね。
レオンはな、コピーが面白いだけで。
常にジローラモが表紙、ね。
そうそうそう。最近のファッションとしてコピーが面白いじゃないか。
そうですね。絶対モテねえだろみたいなコピーがいっぱい書いてありますけどね。ちょい悪いやつとかもそこが出てきましたからね。
あれすげえなと思って、あれ見て笑ってるけど。中身にはま興味ない。
あ、そうです。で、まあメンズノンノとかに行くんですけど、やっぱね、ちょっとそこでファッション雑誌ではもうないんですけど、うん、なんかこう、ブルータスとか、
ああ。
まあ、ポッパイ、ね、ポッパイとか、はいはいはい。まあ、あと、カーサっていう、なんかそういう、ちょっと、アート的な要素も入ったような。
アート的？
まあ、ミーハー界ではそう言ってるんですけど、あ、ちょっとアートの、なんかこう、美術館の。
な、情報誌でしょ、称号、情報誌。
けど、まあ、ファッションのこととかも結構載ってますし、うん、あと、まあ、カーサには、
ちゃんと。なんかあれだもんね、あれだよね、人生を、
置
いちゃってるもん、
ね、あの辺
ね。
そうですね。ちょっと時、ちょっと時始めてますね。あとまあ、やっぱり母さんには毎月2号の連載がありますし。やっぱり、まあ僕としてはこう。
あ、2号は外せないね、やっぱね。
2号は外せないっていう意味で。だからこの話の結論もどっちかって言ったら2号を追ってるだけの話になるかもしれないですけど、とにかく母さんとかを調子に乗って読んでたんですよ。
お
読むとこもないのに。
なるほど。
はいはい。で、そこに。
それはあれ、なの、どうなの？オリコンとどっちが熱量？
で、まあ、オリコンは完全にそのリンドバーグの時の話なんで、熱量としてはもう全然、あれですよ。
まあ、オリコン。関わるしね。
ね。オリコン、いや、オリコンの方が熱量はありましたけど、まあまあ、けど、その、母さん見てもそんな、僕が買えるようなアイテム一個もないので。
で、母さんとかさ、ブーンとかブルータスとかさ。
はいはいはいはい。
見たところでさ、あなたお店入れないじゃん。
いや、そうなんですよ。
そうね。帰れねえじゃん。
怖くてね。うん、はいはい。けど、その、
一時。島村で買うことになる
いやいや、別に、島村じゃなくてもいいんですよね。島村以外も別に入れますよ。ユニクロぐらいだと入れるんで、全然大丈夫なんですけど、はい。
ユニクロで似たようなやつを見つけて買うと。
あんまりユニクロ似たような売ってないんですよ。
売ってないんだ。
売ってないんで、だからまあ結局全然違う格好してるんですけど、まあね。で、とにかく。
あのオレンジ色のダウンどこで買ったの？
オレンジ、いや、あれパタゴニアですから。じゃあ、あの時はあれなんですよ。まだ彼女がいたんで。
あ、彼女に子供だった
の？彼女はあれなんですよ。彼女はどっちかというとオシャレさんだったんで。
あ、なるほど。
はいはい。彼女はもう平気で、もうどこでも入れる人だった。だからそれの影響でちょっと母さとかもあったのかもしれないですね。
ああ、なるほど。彼女に負けていられないと。
そうですね。ついてかなきゃとね。
なるほど。
捨てられちゃうと思ってね。
そうだね。で、捨てられちゃったけどね。
はい。で、捨てられちゃったんで、またどうでもよくなってブーンに戻ったっていう。いや、そういう話じゃないんですけど。
昔バカにしてたブーンに。
いや、なんかすごい掘り下げたらなんかそういう話な気がしましたけど、なんかね、結局、すごくその久しぶりにブーンを、
まあ、ブーン、今これブーンのね、
はいはいはい。
それ、7月9日発売の、
ああ、はいはい。
2015年夏号。
多分僕の手元にあるやつだと思う、
ね。関東大特集、スチューシー、スターウォーズ、シャンブレーシャチャンピオン、ビートルズグッズ、エアジョーダン、パタゴニア、USA オールスター、エトセトラ、はいはいはい、キングオブコレクター決定戦って書いてあるんですけど。
まさに今僕が手にしながら今、このポッドキャストをお送りしておりますが、はい、結局なんですけど、一周して、あんだけバカにしてきたブーンが、やっぱりブーンだなと。
なるほど。
カーサじゃないなと。スマートでもないなと。ブーンだなっていうことに、なんかすごくこの年で、すごく深く感じるような特集、そして内容になっていて。
でもさ、ストリート誌ブーンが6年半ぶりに復活、30代から40代向けに一新って書いてある。
そうですね。
いいとこついてたと思
う。いや、いいとこついてて。いや、もう本当にこんな読み応えのある雑誌、久しぶりに。ちょっとね、一回だから買うのをためらったんですよ。やっぱり買うほどでもないなと、立ち読みぐらいかなと思って、で、一回その時は買わなかったんですけど、やっぱちょっともう、もう気になってしまって、でしたらなんかどこにも売ってなくて、コンビニに。じゃあもう本屋行こうっつって、本屋にも売ってなくてね、もう最終的になんかもう5軒ぐらいはしごしてやっと見つけたぐらいね、
め
ちゃくちゃ欲しくなっちゃって。でも、もう素晴らしい内容になっていて、もう本当になんか、例えばやっぱもうグラビアページを撮ってもね、
うん、
もうちゃんともう、ああ、やっぱり、僕らのこと考えてくれてるなっていう感じですし、やっぱり。もう今だったらね、まあそれこそミサミサのね、女の子のグラビアとかね。
ブサブサね。
いや、だから、まあ僕も今若干振った感ありますけれど、まああと今だったら AKB じゃないですか。グラビアといえばね。
そうだね。
はい。もうブーンの今月のグラビアの人ですからね。
どの人ですか？
友坂理恵ですからね。
古っ。古っ。
友坂理恵のグラビア載ってますから、やっぱ僕ら世代には優しい雑誌だなっていうね。
友坂理恵じゃ水着になれねえじゃん。
そうですね。だからもう友坂理恵ももう、あれですもん。
おしゃれしちゃってんの？
私服ですもん。もうその、結婚してっていう話とかしてました。はいはい。でもあとはもうひたすらエアマックス95、徹底解剖したりしてます
ね。まあまあまあまあ。今のファッションね、行ったところで、どうにもならんだろうから、ね。昔のこと掘り下げして、
そうですね。
ないよね。
もう、エナジー、僕らぐらいの世代も基本的にそんなね、ファッションとかももう、諦め始めてる世代とかいっぱいいますからね。
まだレオンを読まない限りはね。
そうですよ。そうなんですよ。
レオンを読んでない僕たちにはもう何も残ってないです。
残ってないから、昔話するしかないですよね、そうそうもう。
まあまあ、でもエアマックスの昔話はできるもんね、多分。
いやー、だってもう、社会問題になったわけですからね。エアマックス狩りって。
これであんた持ってたの、エアマックス。
わー、いや、さすがに、いや、だからもうその当時でも10万ぐらいになってましたもん。
嘘？
なってました、なってました。
あ、じゃあ、そっか、ミーハーだからちょっと遅えんだ。
そうです。
ちょっと遅え。
けどもうちょっと遅れただけでも、いや、本当に学校に持ってる人が一人。
あ、しかもあれだもんね。君たちあれだもんね。名古屋だもんね。
ああ、なるほど。そこもあったかもしれないですね。
ラグがあるからね。
あ、そうです。だからもう本当に、冗談抜きで、本物見たことない、もう、ちょっと
今冗談抜きでって冗談とかけた
の？いやいやいや。別にそんなに今回そのブーンネタみたいのを差し込んでるわけじゃないです。はい。いやいや、もう、とにかくまさに冗談、なんか一個前の号が冗談特集でしたね。
なるほど。はい、まあ、エア冗談もね、なかなか。
エア冗談もね、流行ってましたよ。エア冗談1とか。
うん、
もうすごいプレミアだから当時でもうほんと10万とかそういう世界だったんで、もう高校生には手も出ないですし、けどなんかそのエアマックス狩りとかニュースになってましたよね。
狩られてたもんね。
ねえ、もう日本の話、この安全な国日本の話じゃない話ぐらい荒れてた。
ちょっと前はドラゴンクエスト狩りだったんだけどね。
そうなんですよ。で結構ねえ、危険な国だったんですよ、その頃、
ね。温暖狩りとかもあったもんね。
ありましたね。
とうとう靴にまで。
そう。最近はね、狩りって言ったらモンハンとかでね、ゲーム上でみたいな感じで平和的ですけど、もう昔はもう狩られてましたから、もう。本当に。靴取られて、ズボン取られてね。で、もう最終的にはもうファミコンソフト狩られちゃってたわけですから。
話だね。
はい。いや、別に、ひどい話だねえっていう話じゃないんですけど、はい。まあ、とにかく、その、なんていうんですかね、この、一周回って、
うん、
その、ブーンに戻ってきたことによって、
う
なんかまた原点に、あ、なんか、ここ10年無理してた自分に、なんかこう、一息つけたなっていう、はい、本当にどうでもいい話なんですけど、いやけど、だから、とにかく、ミーハーという人種にとって、
うん、
やはりこの、カーサでもなく、
お、
はい、あの、ブルータスでもなく、ファインボーイでもなく、ゲットオンでもなく、
うん、
ブーンだと。
なるほど。
まあそういうね、
うん、
お話がどうしても、やつさんとしたかったんですよ。
なるほどね。
はいはい。
なんて中身のない。
いや、そうですよね。これを告げられた人の思いとか考えずに喋ってました、ちょっと。
ああ、そうそうって話にもちょっとならない。
そうですよね。
あんま突っ込めないってこと
は。そうです。なんかこの、
深く。エアマックス95って言ってみたものの、あの色とか、どのこうのっていう話にはならないところが。
まあまあそうですね。掘り下げる話ではないんですよね。
うん。この番組っぽくてね。
けどなんかこう、東京ミーハーという意味では、すごくね、あの、ミーハーな、はい、あの、ミーハーな方も聞いていただいてるので、この。
そうなんです？
いや、もう本当に僕も、あの、ミーハーでした、みたいな。実はミーハー。今まで黙ってたけど、私も、僕もミーハーでした、みたいな、意見もまあ見たり見なかったりするので、まあそういう意味ではもうミーハーな人間の、ちょっとしたバイブル的になってますから。まあそういう意味では。
啓発しちゃったんだ。
で、そういう意味では、もう今週の、やっぱりブーンだったっていうこの結論は、やっぱり、あ、やっぱり、そうだよねっていう。よくもう共感の、もう今、全くポカーンとヤスさんしてますけど、もう
みんな。いやいや、まあ見てましたよ。僕は知ってますから、一応。
はいはい。けど、みんな、あ、本当ですか。ブーンも、あ、ブーンも
見て。この世界にいましたから、一応。
ああ、そうですね。ああ、なるほどね。ブーンに乗せたいんですけど、ぐらいな感じで来てたわけですね、逆に。
ブーン、まあ、あの人たちはだって、洋服を借りに来ないと、グッズを借りに来ないと。
ああ、なるほど、そういう方式でやってるんですね。
うん、
いや、だから、まあ、本当にね、もう今、ブーンに、もうブーンから。
でも雑誌に載ったらすごかったからね、商品問い合わせが。
ああ、やっぱりそういうもんなんですか。
すごいよ、本当に。
あ、なんか、その、ちなみに、やすしさんが働いてたとこは、なんか、セレクトショップみたいなところなんですか？
オリジナルもあったけど、セレクトショップ。
セレクトショップみたいなところでね。
結構、老舗だったから。
ああ、そうなんですか。
今は多分もう、ないんじゃない？
あ、へえ。渋谷でやってたんですもんね、だって。
結構。
まさにもう。
雑誌に載ったらすごかったよ。
あ、そうなんですね。うん、やっぱりもう、やっぱそういう反響ってあるわけですよね。
めちゃめちゃあるね。あの時は特にね。
やっぱその中でも、ブーンに乗るとすご
い。ブーンに限らずね。
限らずなんですか、
うん。
すみません。ちょっと僕、ブーンビーキだって、ちょっとついつい、はい、聞いてしまいましたけど。だからまあ、ちょっと本当に、まあこれからも、やっぱこう雑誌とかもね、売れない時代って聞きますから、やっぱ買って。
だってネットで見れるんだもん。
まあそうですね。けどまあ、その文が今後もやっぱりこの発行され続けるためにね、
うん、
ちょっと何度か買っていきたいなと。
買ってくんだ。
そうですね。そっから、だから今後はやっぱ文から情報を仕入れていこうかなとは思ってます、
ね。まあまあまあまあ、そうだね。かなりミーハーの雑誌だと思いますよ。
また、ステューシーへの興味とかも湧いて
きて。ステューシーなんか興味あんの？
いやいや、だから常に、だから常にあったなっていうことを思い出させてくれた。
あ、ステューシー持ってた方がいいで。
昔ですか？
うん。
いや、T シャツぐらいはやっぱ持ってました。
ああ、持ってたんだ
よ。はいはいはい、やっぱり。
あ、そうか、スケーターだったこともあるんだもんね。
いやいや、だから、いやいやいや、それはさすがに恥ずかしいからやめてください。スケーターだって、いや、A じゃなくて、スケーターだった時期はないです。シュプリームのスケートボードで3ヶ月間滑ってましたけど。
スチューシーの T シャツと着たんでしょ？もちろん。スチューシーのキャップをかぶって。
いや、その時はどっちかというとシュプリームに、凝ってましたけど。凝ってても T シャツ1枚持ってただけですけど。
いや、だからその、スケートをやるからスチューシーとかじゃないのね。
うん、そうですね。なんかこう、やっぱりこう、なんですかね、ああいうストリート感ですよね、やっぱり。
ストリート感ね。
ストリート感ですね。はい。なんかこう、裏に、やっぱり何かしらこう、あ、この T シャツができるまでになんかストーリーがあるわけですよね。
そこは掘り下げなくていいとこだと思うんだよね。
なんかこの
知らなくていいとこだと思う。
いや、そうなんですか？
それをも、じゃだから持ってたわけじゃないでしょ。
まあ、そうですね。いや、だから、その深く接してないんですけど、けど、なんかこう、わかんないんだけど、感じる感じがなんかその、ミーハーな人間にとってその、優越感。僕、
なんか一個ないとね。
なんかね、このミーハーあるあるかわからないですけれど、昔、僕、それこそストリート、ファッションみたいな感じで、コンビニでバイトしてた時に、スタジオワンっていう T シャツを着てたんですよ。なんかその、レゲエで有名なレーベルらしくて。
あ、そうなの？
はいはい。で、スタジオワンっていう、まあ言ったら、日本で言ったら ABEX って書いてある、まあ、T シャツを着てたようなもんです
よ、ね。急になんか雰囲気変わっちゃう。
雰囲気は違います。まあ、うん、言ったら多分そういうことだと思うんですよ。うん、もう、そのレゲエ好きの人からすると、やっぱりもう、エーベックス的な存在なわけですよ。で、そのスタジオワンっていう T シャツを着てて。
なんか全然趣が違うけどな、多分。
まあ、趣、そうですね。意味合いは違いますけど。
ダンスミュージック好きな人がエーベックスっていう T シャツ着てねえと思うもん。
だから意味合いは違いますけど、まあ言ったら、まあね。まあ言ったら企業名が書いてあるようなもんですからね。ワタミって書いてあるのと一緒。まあ、意味合いとしてはそういうことなんですけれど。レゲエ聞くんすかって、言われちゃって。
だブルーノートって書いてある T シャツ着てるようなもんだね。そっちの方がいいんじゃねえかどっち
ブルーノートってなんですか？
レコードレーベルもあるよ。
ああ、そうなんですか。ごめんなさい。いきなり知らなかったです。なんか、最近東京で、にしかないコーヒー屋かなって思っちゃいました。
ああ、それなんだっけ？
ブルーボトルじゃないですか、
ね。うん。
はい。
なんかそんなあったね。
あれ、羨ましいっすね。
あ、そう。
はい。名古屋。いや、名古屋。な
んかすげえ並んでたけど、今もう誰もいない
し。あ、そうなんですか？で、そ
ろそろ。ブルーボトルコーヒーだっけ？
あ、そう。で、じゃあその頃に多分名古屋に来ると思います。はい。東京の人が飽きた頃に来ると思いますけど。
いや、だからもう。自家焙煎コーヒー屋がすげえいっぱいあるからね。
なんかね、人いっぱいいっぱい入れるみたいなやつですよね。
日本人そんなコーヒー好きやったかなと思うけどね。
まあ、スターバックスの時も。スターバックスの影響でしょうね。もう僕も本当にコーヒー、カフェラテなしじゃ生きていけないみたいになってますからね、僕。
あんたマウントレーニアでいいんじゃない？
僕マウントレー、僕はもう、そうなんですよ。だからその、マウントレーニアでも生意気だって言われてるレベルですから、僕。
だからコーヒー牛乳になるよね、
そうなるとやっぱり、コーヒー牛乳の、だから、マウントレーニアと母さんなんですよね、セットとして。多分。
ああ。
はい。なんで、だからやっぱ、だからブーンに下がったことによって、雪印コーヒーに戻れるかもしれないですね。
あ、なるほどね。
茶色いやつ。
うん、はいはい、茶色い。茶色い、うん。あれ美味しいか。甘いけど。
なんか、コクがないんですよね。
そう？
コクがないんですよ。やっぱり100円の。100円のパックジュース全般に言えることがな。
コクがないんだ
よ。コクがないんですよ。
なるほど。
はいはい。
うん、一応、意外とうるせえな、その
牛乳感がないんですよ。牛乳感がないんですよ。
100円のもん買っといて、文句言ってましたよ。
すいません。何の話でしたっけ？そう、だからレゲエ聞いてんのとか言われちゃったんですよ。
はいはい、
で、僕はその時、後々知っただけで。
もちろんレゲエは聞いてないもん、
ね。レゲエは聞いてないです。そのスタジオワンの意味もわからず、
うん、
来てたんですよね。だからステューシーには、なんかそういうね、ちょっと今、ステューシーもあんま言い慣れてない言い方しちゃいましたけど。
ね、
微妙なやっぱミスも気づいてくれてますね。自分、今申告しましたよね。はいはい。ステューシーがね。
はい、
なんか違う。言い慣れてないステューシーですけど、なんかあの T シャツにもメッセージ性がある場合がすごいあるんですよ。絶対に。はい。で、僕はそう思ってて。だからやっぱりそこに、なんかその、なんかこう、ストリートに関わってきました感の演出が、やっぱステューシーとかにあるなっていうので。まあ、アラフォーになって、ちょっと今、ステューシーに興味があるっていうね。はい。
まあまあまあまあ。
まあまあまあまあまあまあ。
ステューシーは今あれだからね。いろんなもん作って、両服だけじゃないからね。
え？
家具とかもあるしね。
え？何を作ってるんですか？
家具とかあるよ。棚とか。
あ、そうなんですか？
う
棚作ってるんですか、ステューシー。
結構手広げてるよ。
それに、
うちもあるぜ、ステューシーの箱みたいな。
日本に売ってるんですか？
売ってるとこもあるよ。
名古屋に売ってるんですか？
名古屋に売ってるかどうか知らねえけど。
マジっすか？
うん。
そう、ブーンに乗ってなかったんですけど、それ。
俺が友達がやってる家具屋さんにはあるよ。
ステューシーの棚があるんですか？
うん、うん、まあ、棚っていうか、なんかあるよ。服以外のものも。
ちょっと詳しく、ちょっと濁さずに詳しく教えて。棚っちゅうか、何があるんですか？
あと教えてあげる。いろんなもんあるよ。
あ、そうなんですか。ちょっとやっぱ、なんか、ブーンはそこまでちょっと追いついてないのかもしれないですね、ちょっと。
いや、多分みんな知ってるんだよ。
いや、みんな知ってるは知ってるでしょうね。なるほど。まあ、とにかく、まあ、今回ね、ちょっともう一個本当は話したかった話あるんですけど、ちょっと今回ブーンの話が、ちょっと僕の中で。
でももうブーンの話もうないでしょ。もう終わったや
ん。いや、もう終わったんですけど、まあまあまあ、長さ的にもまあ、こんだけブーンの話聞かされりゃ、十分かな。
こんだけ中身のないブーン。
いや、っていうか、中身あるないじゃなくて、こんだけブーンの話を人から聞かされたの、多分、初めてだと思います、やっぱり。
そうだろう。
はいはい。別に、人に話すことじゃないんで、ブーンの話って。
ていうか、お前、あれやろ。
いや、なんなんですか。
チャーハン作ってないやろ、
最近。いや、チャーハン作ってないですね。
まあ、インスタ、写真。ジャージとチャーハン2個しかねえじゃねえかよ。
いや、失敗したんですよ、あれ。
俺が最近結構あげてんの知ってる？
知ってますよ。はい。
だから、君に火をつけるつもりであげてるんだけど、何の反応もねえな、お前。
いや、じゃあ、ちょっとごめんなさい。
結構あげてる。
怒られ待ちしてたみたいなのがあるんで、うん、バレないうちは、ちょっと、他っといてやろうみたいな、とこもあったんで、ちょっと、スパゲッティにやっぱり切り替えさせていただいていいですかね。
いや、いいよ別に。
この前スパ作ったんで。
スパ言うな。スパ言うな。
スパは
何でもいいから君料理あげなさい。
ああ、ごめんなさい。
アカウントまで作ったよ、ほんと
に。いや、本当に。フォローしてくれた人に悪いなとは思ってたんで。
本当だよ。
はいはいはい。
ま、誰がやったらチャーハンもうないのかなって。
言ってましたね。はいはい。だからね、2個目のとこでね、ベーコンとか乗せたのが失敗だったんですよ。いや、超細かい話になるんですけど、もう全部ずっと、それ前、先週、前回、マサイさんにも言われた気がしますけど、ずっとお前のインスタ、チャーハン、同じチャーハンの写真しかないやんけ、で成立してたんですよ、多分。
まあね、
ずっとチャーハン乗せてって。
うん。
なのにもう2個目でちょっとこう、ベーコン乗せてちょっと今後いろいろ工夫していきますみたいな、ちょっとそういうスタンス出しちゃったせいで、ちょっと行き詰まったっていうのがあるんで、ちょっと一回パスタに、この前パスタ作ったんで、トマトパスタ。はいはいはい。この前まさに安さんもあれ作ってましたね、カルボナーラ。作ってましたね、あれ。
よう作るよ。
めちゃくちゃうまそうでしたね、ほんで。
めちゃくちゃうまかったよ。
で、なんか盛り付け方とかも、なんか全部いいっすね、やっぱり。
そう。そうです。
いえ、カルボナーラの熱量がちょっと、なんか、今違いましたけど。
うん、
いや、あれですよ、だから。
うん、
じゃあ、本当に。
やりなさい、だから。
いや、じゃあ僕もちょっとなんか、パスタ、オフ会みたいなのやりたいですね。
だからもうやる前にオフ会の話するのないよね。
あ、ごめんね。まず作ります。
おい。
なんでちょっと
パスタオフ会でしても意味わかんないよね。
わかんないですけど、なんか楽しそうですけどね。みんなでパスタを作ってね。なんか
パスタ屋行けよ、話。スパゲッティ食いに行きなさい。
やすしさんのカルボナーラ食べたいっすわ、あれ。なんか、あれですか、それこそダマにはならなかったですか。
ダマ？
なんかこう固まっちゃうって言うじゃないですか。
固まらないように作るんだよ。
ああ、うん、マジっすか。ちょっとじゃあ、ね、今度パスタ乗せます。これ更新するとき。
はい。更新するのいつ？今日じゃねえか
よ。いやいや違いますよ。土曜日ですよ。
あ、いやそうか、今日土曜日じゃねえ。あ、そうだ。今日土曜日じゃねえ。
はい、はい。 うん、違いますから。はい。
そうだ。だから、まさきさんが来れない。
そうそうです。土曜日に都合合わなくて、今、水曜日にやってるんで。はい、土曜日にあのアップしますんで。もう、だって、僕、ツイッターで、東京ミーハー、隔週になっちゃったの、残念だって言ってる人見つけましたけど、ね。
前から
そうなんですけどね。いや、だから、それぐらいなんかこう、やっぱりこう、ずっと、更新しててほしいっていう人が、このように一人いるわけですからね。すごいなと思い
ました。レアなやつだな。
すごいなと思って。だからもうその人はブーンの話を待ってるわけですよ。
ブーンの話を待ってるのかな。
そうですよ。もう、うん、ブーンに飢えてたんで。そうか。まあちょっと今回はなんとか伝えきれたんでね。
伝えきれたんだ。
はい、伝えきれました。ブーン。
まあまあまあブーンに対する熱量が伝わってきましたよ。
本当ですか、うん。ありがとうございます。うん、はい。
あんま突っ込みどころもなく
ね。いや、だから、まあそうですね。
だから、ブーンに乗ってたものは持ってなかったっていうことでいいのかな、要は。
まだ持ってなかった。
レッドウィングは持ってた？
え、だから、その、大人になってから買ったことあります。
あ、買ったことはある。はい、あ、もう持ってないの？
そうなんですよ。なんか中古で買ったんで、なんか、なんか、靴の底がなんか、反っちゃってて。
リソールすればいいじゃん。
え？
リソールすればいいの？
リソールっていう言葉知らなかったんで。
ソール張り替えん。
リソールできなくて、ちょっと。
できるよ。
痛いな、つって、捨てちゃいました。足痛いよ、つって。
俺、靴底何3回ぐらい張り替えてるぜ。
靴底っていうか、僕が言ってるの多分もう、靴べらの、なんていうんですか、ね。
べら
べ、靴べらっていうか、
靴べらって靴履きやす
い。靴敷きっていうんですか、中底の話ですよね。
変えられるよ、
変えられそうでしたけど。
変えれるよ。
なんか、紐とかほどくのめんどくさかったから。
手入れしながら長いこと履く靴だよ、あれ。ね、そうか、そういうことしないからミーハーなん
で、ね。そうです。で、結局 GU に行って、1900円の靴履いたら、すぐ壊れちゃう。
俺20年前に買ったレッドウィングまだ履いてるよ。
マジっすか。何色のやつですか？
茶色だよ、茶色。
ああ、いいですね。いい味出てそうですね。
めちゃくちゃいい味出てるよ。
で、今でもたまに履くんですか？
履くよ。
うわ
ぁ。2足持っとるからね、レッドウィング
は。憧れるわ
ぁ。そうい
う。いや、ミーハーにはできない商業ですね、またそれ。
そうだね。まあ、それやらないからミーハーなんですね。
はい。すいません。というわけで、だからやっぱ今後はけど、ブーンの中に載ってるものに、もうどんどん注目してほしいなと。注目してほしいなじゃないです。注目していきたいなっていう。
で、注目はするけど買わないよね。
そうです。僕最近サイコパスフランクって福ちゃんさんいるじゃないですか。
ああ、福ちゃん。
はい、福ちゃんさんのからビースティーボーイズ教えてもらって。
また古い。
もう今、ビースティーボーイズばっか聞いてるんですけど、もう奇跡的に今月のブーンでビースティーボーイズ特集されてましたから。
まだドンピシャだからね。
ドンピシャですが、ああ、もう、やっぱり分かっていらっしゃるブーン様っていう感じでした。
分かっていらっしゃるブーン様っていうか、もうみんな知っとるよ。ブーンが特別なんじゃなくて。
いやけどなんか今僕にビースティーボーイズを伝えてくるあたりがいいんですよ。
あ、なるほど。
今じゃ、多分、
なるほど、ね。
安さんがすると今じゃねえだろ、ビースティーボーイズって思ってると思うんですけど。
まあまあまあ。
なんか奇跡的に今伝えられたことに。
今ね、君の心をついてくるってところが。
そうそう。ガヤ、すぐ、ああ、ブーンだっていう。
そうし、
母さんは、やっぱ母さんはそういうことしてこないんです。
してこないね。
してこない。
うん。それ、今、あれだね、君の心に響くビースティーの話題を振ってくるのがブーンだけだね。ゲットンってできない。
ゲットンでも意外できないんですよ。
できないね。
できないんですよ。だからブーンなん
だ。ブーンだ。そりゃそうだ、間違いない。
はいはいはい。ちなみにビースティーボーイズとかは、安さんはあんまり聞かない。
聞きますよ。
ああ、は聞くんですね。
持ってますしね。
あ、本当ですか。ちょっと、ぜひね、次回は、サボタージュの話したいなと。思っておりますけど。
アルバムね、
サボタージュ。はいはい、サボタージュ曲でね。うん、はいはい。
ただ、その時に、ビースティーボーイズって言うんじゃなくて、ビースティーでいいと思うよ。
ああ、本当ですか。じゃあ、その時までビースティーって言えるようにしときます。
言えといて。うん、
ちなみに、ちょっと、さらに豆情報を言うと、それは、その、もともと、福ちゃんさんが教えてくれたのは、
うん、
電波組インクがビースティーボーイズカバーしてるよっていう情報をくれた。完璧なんですよ。
なるほどね。
完璧、もうなんかもう丸ごと、 ついてくるんですよ。
いいとこね。
いいとこ、僕の。はいはいはい。
なるほど。
いいツボを。はい。もうそのうちもう、あれですよ。水曜日のカンパネラ出てきますよ、そろそろね。忘れちゃったんですか？
いや、大丈夫
です。大丈夫ですね。水曜日のカンパネラ、最近。
水曜日のカンパネラ、この前聞いたラジオに出てた。J-Web に出てた。
あ、本当ですか。僕も、昨日、ツイッターでフォローしました。
あの子結構すごい子なんだね。
あ、そうなんですか。
うん、ものすごい行動力のある。
ああ、積極的。
すげえ海外旅行とかしまくってる。
あ、そうなんですか。うん、あ、まあまあ、ラジオなんで、そういうプライベート的な話もあったんですね、うん、じゃあ。
なんかすごい、なんか、はいはい、いろんな企業もあってお金集めてアルゼンチンに押したみたいでしたよ。
冒険家みたいなことやってるじゃないですか。
うん、結構すごいんだなと思って。
ああ、すごい、すごいですね。その企業が集めてって。へえ。ああ、アルゼンチン女の子行っちゃうってすごいですね。
女子高生の時、うん、
女子高生。
友達と二人で行
ったの。ああ、女子高生二人でアルゼンチン旅行なんかもう知らないですけど、危険な香りしかしないですもんね。あ、そうなんですか。ああ。だまあ、そういうことで、だからそういう情報も全部そのうち、ブーンが僕に教えてくれると思います。遅れて。
うん、その前に今俺が教えてやった。
いや、だから、まあそう。
なんで俺から教わるの？
いやいや、だから僕のブーン的存在になってるってことですね、今。
そういうことか。
はい。僕のブーン的存在になってるってことです。安さんがね。はい。というわけで、ごめん。
わかんない。
どういうわけかわからないですけれど、この辺でね。じゃあ、インスタグラムの方にアップしておきますので。
そうだ。
はい。よろしくお願いします。ということで、この辺でお別れしましょう。さよなら。